なんか、今週から新しいチームで、新しいプロダクトを作るみたいな感じになってて、まあ、二人チーム、僕ともう一人の人、先輩エンジニアの二人のチームなんだけど。
結構自由度高そう。
うん、そうだよね。
うん。
立ち上げの最初の方だから、こう、ホワイトボードとか使っていろいろ議論した方が、まあ早いだろうってことで、3日ぐらい出社してるんだけど。
うん、うん、うん。
なんか、たまにはいいなっていう。
ああ、すごい久々って感じ？
オフィス行くのなんて、まあ1年は言わないけど、半年とかぶりぐらいじゃないかな。
うん、うん、うん。
この、なんつうの。まともな人は出社してるような時間の電車に乗るのとかも。
うんうんうん。
まあ、でも、まあコアタイムが11時とかで、で僕は9時半ぐらいに会社に着くように行ってるから、多分マジモンのラッシュは、あれだよね、9時に会社に着くつもりで行くとマジモンのラッシュに。
そうだね。
ぶつかると思うから、
うん。
だいぶマシな方ではあったと思うんだけど。
うんうん。
まあでも久々にこう、あ、なんか、なんだろう。そういう面で社会との接点を感じた MK です
。なるほど。あれですね。Windows のデスクトップマシーンが、OS アップデートで Windows 11に上げようとした瞬間につかなくなっちゃってて。で、今ちょうど時間あるしクリーンインストールするかってことで、部屋の片隅に落ちてる USB メモリ持ってきたんですけど、学生時代に使ってたやつ。でも、なんか、読み込まなくなってるというか認識しなくなってて。なので、今日電気屋に USB メモリ買いに行きました。ふっくんです。
いいね。それはパソコンの問題じゃなくて USB メモリの問題だったの？
そうだね、そうだと思う。他の何かしらの USB 機器、ケーブル挿したら認識したから。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか、なんだろう、2022年電気屋で USB メモリを買うと、
うん。
いくらぐらいなの？何ギガで。
16ギガで、1000円ぐらいだった。
どこのやつ？メーカーは。
ね、エレコムかな？確か。
おー。じゃあまあ、そんぐらいか。そのなんかさ、なんかソニーとかのやつだとさ、うん、ちょっと結構いい値段したりするじゃん。
してた、2000円超えてたね。
そうだよね、うん。で、ケースがおしゃれだったりとかさ、あとなんか、
そうそうそう、
暗号化機能がついてますとかさ。
はいはいはいはい。
そういうのが特にない普通のやつだよね、エレコムの。
普通のやつ、そうそうそう。
それで1000円か。なんか、もう自分が物心じゃないな。なんだろうな。あーでも USB メモリー、なんか使って、めっちゃ使ってた時期とかでもあった気がするな。
自分は学生の頃かな、レポートとか実験結果とか。
ああそうだね、確かに。あ、そういえばそうだったね。なんか
ね、
そんなに他の人に比べて USB メモリー使わなかったんだけど、というのも僕自分のパソコン持ってって授業受けたりとかしてたから。
そうかそうか。
でも、
うんうん、
学校のパソコンでしかできないやつもやっぱりあって。
うん。
そのなんだっけ。あの、H8 マイコンの、マイコンボードを、
だな、
使った実験なんだけど、うん、シリアル、うん、シリアルポートだっけ？
うんうんうん。
あれ？あれシリアルポートで合ってる？あの、DVI みたいな、なんか、ボツボツの端子って、あれシリアルポートで合ってたっけ？
あのボツボツなんだ
あれシリアルポートで多分合ってると
思う。多分、そうのはず。
テラタームでコムポートで繋いでみたいな。
うんうんうん。
そんなシリアルポートだって自分のパソコンについてねえよっていう感じで、学校のパソコンでソースコード書いて、それを USB メモリでサルベージしてとかやったなぁ。あと、そう USB メモリの思い出、これ USB メモリ話でいい？
あ、全然。
っていうか、
しましょう。
ふっくんですって言った今。
言った言った。
あ、よかった。じゃあ USB メモリ話だね。USB メモリ話で言うと、うん、なんか中学校で、僕らの世代だとパソコン授業あったじゃん。
あった。
その、修学旅行の行った学んだことの発表を学校祭でやるためにパワーポイントでなんか作るみたいな。
うん、あった。
とか、あとな、うん、なんだろう。まあ、あと生徒会のなんちゃら新聞を作るとか。
うんうんうん。
で、パソコンとかよく僕らは使ってたと思うんだけど。
うん。
その、まあ当たり前だけど自分で好きにさ、ブラウザとかインストールできないじゃん。
できないね。
でもなんか今あるかはわかんないけど、僕は中学生の時は、なんか USB メモリーに Google Chrome をインストールして。
なるほど。
USB メモリー上の Google Chrome を学校のパソコンで開くみたいなことができて。
うんうん。
それでめっちゃ使ってた。
ああ、それやってる人周りいなかったな。いいな、それ頭いいな。
で、そう、なんかさ、僕らが中2とか中3の頃はすでに YouTube が IE6 を拒んでたんだけど。
うん。
え、あ、僕 Chrome だから見れるわ、みたいな。
いいね。
そういう思い出がありますね、USB メモリーには。
いや、今日電気屋行ってさ、ちょっと衝撃だったのがさ、
うん。
あの、コーナー、USB メモリーコーナーとは違うコーナーだったんだけど、売り場歩いてる時に、なんかシルエットが USB メモリーっぽいなと思って近づいていったら、スティック型 SSD でさ。
おー、マジか。
なんかもう USB メモリサイズであるんだってちょっと衝撃だった。
あー、でもそうだよね。SSD ってなんかさ、
うん、
なんだろう、その一番新しいやつってなんだっけ、 M2 端子だっけ。
わ、全然詳しくないや。
なんか PC、 ん、なんだっけな、なんか一番古いってか一番普及してるけど古いのがなんかさシリアル ATA3 みたいなやつで。
ああ、はいはいはいはい。
SATA3 かな。
うん。
で、PCI Express があって。で、もう一個さらに新しいので M.2 みたいな企画があって。多分、うんうん、ちょっと、わかんない、うん。詳しい人、間違ってたら教えてくださいって感じなんだけど、
うん。
で、その一番新しい企画の SSD とか、なんかもう、細って感じだ。なんかさ、よくさ、あるじゃん。MacBook 新しく発売されたら分解してみました、みたいなブログあるじゃん。
ああ、あるある。あ
れとかで見るとめっちゃ、これにテラバイトとかなのっていう感じだから、うんうんうん、確かに、外付け SSD、僕らの感覚的にはどう考えても USB メモリーなビジュアルをした外付け SSD っていうのが、あってもおかしくないよね、
うん。そうなんだよね。しかもそっちの方がメインっぽいコーナー作られててさ、
ああ、そうなんだ。
うん。そう、値段だけ見たら、あ、え、桁が違うみたいになって、あ、これ違うわって気づいたんだけど。
あ、そう、それはいくらぐらいで何ギガだったの？
それ、1テラ、2テラ、3テラとかが並んでて、うん、もう1万、2万みたいな感じだった。
すげえなー、すげえな
ー。外見そっくりなんだよね。
まあそうだよね、なんかさ、
うん。
なんだろう。それこそ自作 PC とかするような人たちが買う方の SSD、内蔵の SSD、
うん、
とかもさ、一応なんかもうハードディスクっていうものが3インチだっけ？あれ？ 2.5 インチとかか、モバイル向けだと。
うんうん、
そういうものが 2.5 インチでずっとあるから SSD も 2.5 インチで作るんだけど、実際のその何？半導体のスペースはこんなちょこーんとしたスペースとかさ、
はいはいはい、は
い。いう感じだろうからさ、なんだろう。そういう外付けハードディスクとかに比べて持ち歩きやすいよっていうのが売りの USB メモリだったのに、
うん、
その対抗馬の方もどんどん小型化してるから存在意義失ってるみたいなのはありそうだよね。
確かに。なんとかの法則ってあったよね。なんだっ
け。ああ、ムーアの法則だっけ。
ああ、それだ。その、あるスペースに詰め込める半導体の量。半導体の量だっけ？あれだけど。
ね、トランジスタの量だから、まあ、半導体の量でいいのかな。
うんうん。もう、どんどん進化していくから小型化するよね、みたいなやつ。
それって今も守られてんのかな？
どうなんだろうね。どっかで外れるみたいな話は聞いたことあるけど。
なんかさ、毎年されてなかったムーアの法則そろそろ崩れるみたいなのをさ、高専の先生毎年言ってなかった。
言ってた気がする。どうなってんだろうね。
どうなんだろうね。ちょっとパッとググった感じ出てこないっていうか。
もう話題に上がらないのかな。
どうなんだろうね。
話題に上がらないといつの間にか外れてたみたいになりそう。
いやー、 まさか2022年 USB メモリの話をこんなにするとはな。でもそうなんだ。外付けの SSD1 テラバイトで、
うん。
1テラ、2テラの外付け SSD がいくらっつったっけ？
16,000円とかだったかな。
16,000円とか。
そんか。
それにそんなに払うんだったらなんかドロップボックスの1テラバイトプランとかを契約、あ、まあでもサブスクだから固定費で出てちゃうからな。
ああ、そっかそっかそっか。今確かにって思ったけど、毎年かかるのか。っ
ていうか今、でも結構あれじゃないの？なんか、風当たりは強いんじゃないの？そういう、いわゆるリムーバブルメディアってもう死後かな。そういう、いわゆる USB メモリーとか外付けなんちゃらとかを使うことに対する世間の風当たりって結構強くない？
え、そうだったの？全然気づいてなかった、その風に。
僕なんか会社のパソコンにそういうの挿すの禁止って言われたよ。
あー、そういうことか。めっちゃ強いわ、それは。確かに。
そうだよね。
なんか、うちの、今、あれ、休職してるからあれだけど、うちの会社は、許可されてないもの刺したら、警告出てきてた
なんか。なんか IT の人が電話かかってきたりとかするんじゃない？やっぱり。
行き過ぎたら多分それあると思う。
いや、そうだよね。
確かに。うん。そうだわ。
面白いな。
まさかこんなに広がるとは。
まあ、そうだな。ああ、一応、ちょっとなんか自分の中で、
うん。
ホットな話だけど、すぐ終わると思うから、これ行くと。
聞きたいっす。
先日の3連休があったんですけど、うん、はいはい、建国記念の日が金曜日、2月の11日か、11日金曜日が、まあ建国記念の日で休みだったんだけど、
うん。
なんか最近奥さんがめっちゃ会社の人とスキー行ってて。
へえ、すご。
で、ま、なんか僕も誘われた気がするんだけど。
うん。
まあ、さすがに奥さんの会社の人に一人他人として混じっていく勇気がなくて行ってないんだけど。
うん。
まあで、なんかでも、僕家にずっといんのもなぁと思って、あ、なんかドライブでもしようと思って久々に。
うん。
で、特になんかどっか行きたいって感じでもないし、あんまりこう観光地っぽいところに行くと、なんかそういうところは奥さんとか友達と行きたいなっていうふうに思ったから、
うんうん、
も
う
純粋に運転を目的にして、でもどっか行きたいなってことで、セイコーマートに行ったのね。
そこで出てくるんだ。
そう。セイコーマートっていうコンビニがあって、
うんうん、
北海道にしかないとされているコンビニなんだけど、
うん。
北海道にはめちゃくちゃある、コンビニで。
めっちゃある。
うん、そう。で、そう、なんかね、ホットクックってさ、今でこそさ、結構ローソンとかもさ、店内で揚げたて、店内調理で揚げたてみたいな。
うん。
のやってるけど、結構ホットクックが元祖だったりすんのかな、セイコーマートのホットクックが。そんなことはない
か
な。
ああ、確かに。
まあ、
どうだっただろう、う
ん、ホットクックっていうのがセイコーマートであって、店内調理でカツ丼とか、
うん、
豚丼とか、おにぎりとか、
うんうん、
まあ、あと唐揚げとか、フライドチキンとかポテトとかがあるんだけど、まあそれがめっちゃ美味しくて。
うんうん、
で、なんとセイコーマート一応関東にもあって、なぜか埼玉とか茨城にあるんだよね。
ほうほう、ちょっと遠い、東京からは。
そう。だから埼玉まで行ってきたんですよ、僕。
マジか。
そう、横浜市の自宅から、埼玉のいくつかあるうちのね、これなんて読むんだ。こんば？埼玉の、埼玉市のこんばっていうところに、セコマート埼玉こんば店っていうのがあって、まあ、今は羽って書いてこんばって読むんだけど、う
ん、はいはいはい。
そこに行ってきましたね。2時間ぐらい運転したかな。
すごいね、セイコーマートを目的に。
最寄りのセイコーマートに行くのに2時間するっていう。
すげー。でもね、北海道済みだったら最寄りのっつったら5分とか10分とかで行けるもんね。
こっちだと2時間かかるんですよ。コンビニに2時間かけて行くってなかなか山奥に住んでる人でも難しいと思うんだけど。
確かに。
行ってきて、で、楽しかったね。セイコーマートに行ったっていう話はちょっと、あ、どっちの話かな。いや、セイコーマート自体の話はいいや。まあ、セイコーマート久々に行けて嬉しかったっていう感じなんだけど。
うん。
ここから広げたい方向は、
うん。
車と電車の話ですね。
うんうん。なるほど。
まあ、なんか、まあ、ふっくんも、職場に行くときは電車だと思うから、わかると思うんだけど。
そうっすね。
わかると思うし、うん、まあ僕や、ああそう、あと今日お休みだけど、トッシーとかはもうこっち来ちゃって完全に電車生活になってるから。
うん。
あれなんだけど、なんか車での移動は線で、電車の移動は点だなっていうのをすごく感じた。
ほうほうほう。
というのも、例えばふっくん、今、あれ札幌だっけ職場。
そうだね、札幌だね。
じゃあ札幌まで行くのに、まあなんか、北広島とか通って、で、間の快速止まらないなんか、苗穂とか
、うん、
白石とか通って、で、さ、あれさ、白石は札幌過ぎたとか。
いや、白石手前だね。
手前側だよね。とか通ってるわけだけどさ。
うん。
なんかあんまそれ意識しないじゃん、電車で移動してると。
そうだね。
まあ快速乗ってるから快速止まらない駅のことあんま意識しないし。
うん。
まあ鈍行って北海道用語？普通列車？
普通列車かな？
普通列車で行ってたとしても、まあ、苗穂の次が札幌みたいなのは意識するかもしれないけど、苗穂と札幌の間に何があるかってそんなに意識しないじゃん。
確かに。
で、それ東京でもっていうか、だから僕はじゃあ青葉台から渋谷に行って渋谷から目黒に乗り換えするんだけど、
うん。
なんかその途中のことって全然意識しないんだよね。
うん、うん。
まあ、たまにちょっと買い物しに別の駅で降りたりするんだけど、なんかじゃあ、ちょっと待ってね。ちょっと今電車ネタ出したくせに、あんまり僕自分の路線図覚えてないんだけど。やばいやばい。
まあ、路線図ね。
青葉台って駅から、渋谷に行く間に、
うん、
まあ、多摩プラザとか、二子玉川、二子玉とかは結構多分有名だと思うんだけど。
うん。
宮前平とか宮崎台とか あるんだけど、もう全く意識しないわけよ。
うんうん。
で、電車で移動してると、だから、もう青葉台に住んでいて渋谷に行くっていう点と点でしかない。
確かに確かに。うんうん。
でも、車で移動してると、結局、電車で移動してたら別に青葉台から渋谷に30分かけて行く間さ、ずーっと窓の外見たりとかしてないじゃん。
うん。
たまに見るかもしんないけど。でも車で自分が運転するっていうことは、もう常になんか見てるからさ、じゃあ、
うん。
なんだろう、青葉台から、こう、なんだ、頑張った厚木街道っていうところを通って、なんかこう、川を渡って、環八通りを通って、今度荒川を渡ったら埼玉県に入ってとかってなるんだけど、その途中のことをすごく意識するわけ。
うんうんうん。
すごく意識してる割にはすごい今ざっくりしてた気がするんだけど、まあなんかそういう、なんかいろんなものの位置関係がわかるわけよ。
うん。
あ、なんか、あ、戸田ってここすぐ、まあ、川越えてすぐ戸田なんだっていうのを、こう運転しながら感じられたりだとか、
うんうん。
あ、大宮ってめっちゃ遠いんだなとか、埼玉の大宮ね。
うん。
とか、あとは、なんだろうな。まあそもそも多摩川を越えたら、あ、世田谷区なんだな、とか、そういうことをすごく意識するよね。まあそれぐらいは一般常識かもしんないけど、それを肌で感じるというか、目で見て感じるというか。
うんうんうん。
だから線なわけよ。
なるほどね。
そう、なんかそういうのをすごく感じた。
確かにそっちの方が土地勘とか地理とかめちゃくちゃわかるようになりそう。
そうそうそうそう。
車の方が。なるほど。めっちゃ納得できた。線と点理論。
はい。というわけで。なんだろう。だからなんだっていう話かもしれないけど。
うん、
そういうのを感じた3連休でしたね。
もう自分が見つけてきた法則を発表するのいいな。
うん、なんかさ、
うん、
でもポッドキャストやってるといいのはさ、うん、そうやってさ、なんかもしポッドキャストやってなかったら僕が、
うん、
多分車運転して楽しいなーで終わったと思うんだけど、
うん、
まあ、せっかくレンタカーっていうかカーシェア代5000円ぐらいしたから5000円ぐらいかけて、はい、で片道2時間でまあ往復4時間ぐらいとかだから、まあ休日の結構な大部分を使ってドライブしたがわけだから、なんか話したいなって思いながら、 その体験をするわけよ、日々の体験を。
はいはい、はい。
それでなんかこういう話を生み出せて、こうワイワイ言えるから、あ、なんか、ポッドキャストやっててよかったなって思うよね。
ああ、確かにね。普通だったらね、法則思いついたとしても、ツイートするかしないかだもんね。
あ、そうそうそうそうそう。まあ、ツイートするか、
ふふって、ふふって
思って。そう、一人ふふって言って終わって、もう忘れるかみたいな。あ、そう、なんか思いつくかもしんないけど、忘れるじゃん、どうせ。
忘れるね。
でも、話そうっていうふうに思ってたら、やっぱ頑張って覚えとくじゃん。
うん。
メモるなりして。
そうだね。
いや、それはよかった。こう、テント線理論。
その方が割と人生、なんかコストは、なんかその分メモしたりとか覚えておいたりとか、コストはかかるかもだけど、人生の楽しみ度が上がるというか。
そうそうそう。いいよね、生きる活力になるよね。
うんうん。素晴らしい。
まあ、車というか、まあ、セイコーマートからの、線と点理論。
うん。
はこんな感じですね。
よし、じゃあ、行こうかな。今週のふっくんのコーナー行こうかな。
はい、今週のふっくんのコーナー。
まず、二つあって。で、一つ目が、ウェブ身辺整理の話をこの間したと思うんですけど。
したね。まあ、ウェブ上の、
うん。
ブックマークとか、
うん。そうそう。
いろんなものを整理していこうみたいなね。
そうそうそう。ハテナブックマークの後で読むとか、ツイッターのブックマークとか、ブラウザに保存してる、ブックマークバーのところに保存してるサイトとかを、一箇所に集めよう作戦をしていたんだけど、あれが大方終わって。
おー、お疲れ様。
そう、めっちゃ大変だった。で、なんか最終的にはもう作業が乗って、徹夜しちゃったりしたんだけど、終わって、で、今はね、読み物っていうタグをつけた記事がたくさんあるんだよね。
ああ、わかる。読み物ってタグつけるのわかる、めっちゃ。
そう。超迷った結果、読み物っていうタグに落ち着いた記事がめちゃめちゃあって、人の退職エントリーとか、なんか、生存戦略的な記事とか。そうそうそう。それをね、今は、一記事ずつ消化していってるというか、読んでいってる感じですね。
いいね。
めっちゃおもろい。人の人生を垣間見るような感じで、おもろいですね、やっぱり。
で、結構昔の記事も多いじゃん。
多いね。
したら、その人が今何してるのかとかもさ、
うん。
合わせて辿ったりするとおもろいよね。
確かに、ツイッター今も動いてる人とかたまにいてさ、
うん。
おー、今は、こういう会社に入ってこういうことしてるんだ、みたいな。勝手に、おもろいなーってなってる。で、もう一個が、お絵描き上手くなりたいと思っていて、昔から。
うん。
で、なんか、そう、ウェブ身辺整理した時にお絵描き系の記事が結構あって、それ見たら、共通して、好きな絵を模写するのが、はい、近道だよ、みたいに書いてあって。だから、一日一枚模写とかしたら、一ヶ月後、二ヶ月後とか、半年後とかにすげえ画力上がってるんじゃないかなって漠然と思って、
うん、
昨日からやろうとしたんだけど、顔の輪郭とか描こうとした段階で全然似なくて、
お
う、そう、なんか中学校の頃とか美術部入ってた時は、模写とか結構しててアニメ、漫画絵みたいな感じのやつめちゃくちゃ描いてた時期あるんだけど、なんか、もう全然感覚忘れちゃってて、
お、
模写からして結構むずいなーってなって、昨日は結局眠くなったから パーツだけちゃんと線もペンでなぞって色もつけてみたいな感じにはしたんだけど、目だけ描いた。
おー、いいじゃん。
そう、だからなんか絵もちょくちょくやっていきたいなっていう所存って感じかな、今週のふっくんは。
まあ、なんだろうな、結構それはあれかもね。感覚を思い出すまでに。
うんうん。
っていう。
そうだね。
あれはあるかもね。
うん。ただなんか模写だからさ、ツイッターにあげるとかみたいなことはさ、なんか微妙じゃん。
ああ、まあ模写だったらそうだろうね。
そう、だから。
まあ自分のものですって言わなきゃいいんじゃないの。その。
ああ、それはあるかも。
絵の練習、かっこ模写。模写元っていうか、なんていうの、 元絵は、
元絵、うん。
これ、みたいな風に、こう、出展というか。
確かに。
を貼って、その、自分のオリジナルの作品じゃないよっていうのが、わかるようになってれば、まあいいんじゃないの。わかんないけど。
確かに、確かに。
それこそ逆にあれじゃない？
うん。
ちゃんとそういう風にやってくれたら、その、もしはされた側？
うん。
の人にもちょっと嬉しいんじゃない？わかんないけど。
うんうんうん。確かに。まあ、一番いいのは早くなんか、落書きですみたいな感じでさ、自分の絵描いて、
うん、
本当はガチで描いたけど、落書きみたいにあげるのが一番かっこいいなと思ってるから。
いや、わかるな。なんか、いるよね。落書きっつってガチの絵あげる絵師さんみたいな。
そうそう。そうそうそう。あれになりたいから、頑張ろうって感じっすね。
いいね。なんかさ、そういうのってさ、
うん。
なんだろうな。なんか実際にやったことは多分ない。ないよね。ないけど、
うん。
やろっかなっていつも考えるのが、そう、なんか新しいこと？
うん。
まあ、プログラミング以外のなんかでも、なんでもいいんだけど、例えば僕だったらね。なんか新しいことに、
うん。
まあ、フックの場合は中学校でやってたからゼロからのチャレンジじゃないかもしんないけど、そういうことやるときに、うん、全くインターネット上の別人格で、
ああ。
そう、ツイッターで別アカウント作って、
うん。
で、まあ、それで、なんか、元々の知り合い、まあ、フックンとかトシーとかフォローしちゃったらさ、それはただの別アカウントなんだけど、
そうだね。
同じ僕の別アカウントでしかないんだけど、それは。そうじゃなくて、うん、もう、全くゼロからソーシャルグラフを作りに行く所存で、
うん。
こう、ひたすらフォローしていくみたいな。
うんうん。
それ別人格として、スタートして、で、その、やりたいことに入門していくっていうのを考えることは結構
あった。あー、なるほど。
あ、それこそ僕、確か、英語勉強しようとした時にそれやろうかなと思った。
へー。
英語で。
同じ英語勉強中の人とかの界隈に入っていくみたいな。
かな？それがもう本当の英語圏の人に絡みに行くみたいな。で、それを、
あー、すご
い。普通だったら、うん、なんか、MK 拓也アンダーバー、イングリッシュのイン。え、はいはい、つって、
うん、
こう英語アカウントですみたいな風に作ってやると思うんだけど、もうそうじゃんって、全く別人格の、
うん、
全く別の人としてやるみたいな。
うんうんうんうん。確かにやってる人、いそうだよね。やってる人実際にも。
いると思う。僕が考えつくぐらいだから、うん、多分、考えつく人が100人ぐらいいて、実際にやる人も10人ぐらいいるんじゃない？
ああ、あるよね。そういうのも。そういう話も。いや、昔、ちょっと似たようなことやったことあるかもしれないな。声優のラジオをハッシュタグつけて、実況するのにハマっていた頃があって、
うん、
その時に、学校の友達とかのタイムラインをめちゃめちゃ汚しちゃうから、うんそのオタク用のツイッターアカウント作って、そこで実況しまくって、本話化とはリンクせずに。
うん。
で、そういう界隈のお友達もできたりみたいなことしたんだけど、なんか性格上、アカウント二つあるとどっちかがおろそかになるというか、うん、で、結局今オタクアカウントはもう放置して何年も経ってるみたいな感じだね。
あー、でもわかる。
うん。
なんか、技術系のツイートをするアカウントと、普通のアカウントとか作ったりして、
うん、
まあ、
うん、
その場合は僕は、絡む人は同じというか、
お
う、その自分の技術系アカウントみたいな感じにしたりとかして運用しようとした時期あったけど、
うん、
全然使わなくなるよね。
なるね。うまい運用方法を見つけないと無理かもしれないな。
もう、いや、無理じゃね。その感じを、
うん。
その、なんだ。それを思い出すと別人格でツイッター始めるのもなんか無理な気がしてきたな。
いやー、確かに。まあ、慣れかな。
慣れかな。
多分ね、で楽しい試みではあると思うからなんかね、機会があったらやりたいな。
ね。
うん。まあ、その時考えればいいしね。
そう。
うんうん。 そうなんだよな。最近なんか無理そうだから始めんのやめようみたいなことがよくあるから。
ああ。それに抗う。
だから。抗う。抗っていきたい。なんかさ、お絵かきも、なんで始めたかって、いや、なんだろうな。なんで始めてなかったかっていうと、なんか、絵描けるようになって結局どうしたいのかみたいな、変な自問自答始まってさ、承認欲求満たしたいだけじゃないのかみたいなとか。
うん。
ただ、バーチャル YouTuber のファンアート書いて、本人にいいねされたいとか、そういう動機しかないんだよね。
なるほど。
お絵描きできるようになりたいな。なんか普通に、うん、あとは単純に、お絵描きできたら世の中楽しそうだな、みたいな。
ああ。
そういうふわっとした動機しかない、なかったから、なんか、立派な主義主張があるわけじゃないから、どうなんだろうって感じだったけど、別に、なんか楽しそうだなーでやっていいじゃんって最近は思うから。
そうだね。
そうそうそう。そういうので、ね、ストッパーかけちゃう人結構いると思うけど、別にいいよなーって最近は思ってます。
まあ、なんか楽しそうだなーで始めるのも全然いいし。
うんうん。
逆にその何まあ、承認欲求というか。
うん。
で始めるのも全然いいなーって。
いいよね、
全然。思うのは、なんかさ、あれじゃん。いや、わかんない。これ言ったら怒られるかもしんないけどさ。俺多分思うんだけどさ、モテたいっていう理由でギターとか始める人めちゃくちゃいると思うんだよね。
うん、ああ、いると思う、いると思う。
で、それで実際にその、まあ、なんつうの。まあ、挫折して終わる人もいれば、趣味で続ける人もいれば、
うん。
まあ、本当にアーティストに、CD とか出すようになる人もいるし、
うん。
まあ、ちょっと、週末の夜に、とか、クラブで演奏するぐらいの人もいるし。
うん。
でも、動機はモテたいから、みたいな。
うん。
のがあると思って。なんか、それと何が違うのって感じじゃん。
そうだね。
多分、最初から音楽で世界を変えてやるぜ、みたいな。俺の魂の、なんちゃら、かき鳴らすぜって感じでギター始める人、そんなにいないと思うんだよね。
はいはいはい。確かに。
だから、それと同じなんであれば、なんか、こう、いいねもらいたいから、絵描くの始めるぜ、とか。
うん。
あとは、なんかあるかな。ちょっとパッと思いつかないけど、そういうんでも全然いい気がする。
うん、ね。世の中もっと楽観的でいい気がした。っていう、何の話から発生したのかもはや忘れてしまったけど。
今週のふっくんから。
でしたね。
はい。これ毎週やる今週のフックみたいな。
どうしようね。
完全に。
多分。うん。
あ、でもね、フックンの今週、フックンからそういう話が始まることってこのポッドキャスト結構多い気がしてて。
ああ、なるほど。
あ、なんか今回はたまたま僕のさ、
うん、
セイコーマートにドライブした話からこう、点と線理論みたいなのが出てきたけど。
うんうん。
結構、ふっくんのそういう日常の何気ない経験から、
うん。
こうなんか理論じゃないけど、そういう話に行くっていうのが、なんか結構、
はいはいはい。
特に初期、このポッドキャストの初期多かった気がしてて。
あったね。あった気がするわ。
だってなんかおもちゃ売り場に行かなくなった話でずっとなんか話してたりとかしてたじゃん。
懐かしい、ね。エピソード。あったね。
エピソード3とかだよ、これ。2019年の6月。
やばいな。
そう。
うわあ、すご。
だから、
うん。
そういう意味では、今週のフックンをやってると、なんか毎週いい話が生まれるかもしれないね。
なるほどね。まあコーナーとしてじゃなくても、こうだったみたいな話もね、これまで通りしてもいいかもしれない。
そうだね。で一方で。あまりそういうなんか定例コンテンツみたいなのやっちゃうと今度それがプレッシャーになるからね。
確かに確かに。今週なんもないどうしようってなる。
そうそうそう。なんか、バックスペース FM っていうポッドキャストで。
うん。
なんかモノマネが好きな人がいて、西川善治さんっていう人がモノマネがすごい好きで。
うん。
最初はたまたまなんかこう、藤井聡太くんのモノマネとかしてて。
はいはいはい。
それがなんか、いつしか毎週、たまたまなんか2、3週間かぐらい連続でやるようになったら、
うん、
なんかこう、他のスピーカーの人とか、まあリスナーの人からこう、 今週ないんですかみたいな風に言われるようになって、なんか、それが、まあ多分冗談だと思うけど、なんかそれがプレッシャーになってて、こう、テレビとか見てても、あ、なんか、あ、これはモノマネしなきゃな、っていう風に気にするようになって、テレビを純粋に楽しめなくなったわ、みたいなこと言ってて。あ、そうなると良くないな、って今思った、なんか。
確かに確かに。そうだね。じゃあ、まあ、ゆるく。
ゆるく。
ゆるく経過を見ていきますか。
はい。
ほんと初期の頃のタイトルエモいな。
そうね。タイトルね。
なんかこの頃なんか、エモみが溢れ出てたんだろうな。
そうだね。
うん。
すごい、寿司おじさんにならないためにって、もう何の話だっけこれ。エピソード
10。何もわからない。
寿司おじさんってなんだああ、あれかな、懇親会。IT 系の勉強会の懇親会に出て、誰ともコミュニケーション取らずに寿司だけ食って帰るおじさんみたいな。
ああ。
のがあって、
うんうんうん、
で、それは、多分寿司おじさんも悪意があるわけじゃなくて、
うん、
こう、立食形式の、立食パーティー形式の懇親会で人の輪に入るのがめっちゃ難しいよね、みたいな。
はいはいはいはい。
だから、人は寿司おじさんになってしまうのではないか、みたいな。そういう話じゃなかったっけ？
確か、懐かしいな。
あったね。でもさ、結構覚えてるよね。昔のエピソードのこと。
ね、
まあ、具体的にいつ何のエピソードかっていうのはあんま、ふわふわしてるんだけど、
うん。
あれ、なんかこれ話したなっていうのが覚えてるから、
うん。
そういう時に結構文字起こし検索とかして。
確かに。
おー、これの話だ。っていうのはある気がする。
うんうんうん。
ねえ、すごいな。
この頃のエモマインド、まだ全然あるから。
お、いいじゃん。
てか、もともとそういう性格なんだろうな。
あ、そうだと思う。
ねえ。出そうと思えば、出そうだから。
おぉ、じゃあもう、ガンガン出していきましょうよ。
の、そうしましょう。
はい。
はい。
まあ、そんなとこっすかね。
うん。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/125にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。